こんにちは。環境市民のエコまちライフのお時間です。今日の担当は
辻野孝夫です。
藍園博道です。
そして武田由紀子です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今日もこれから15分間皆様にお付き合いいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
さて今日は今年最後の収録ということで、普段はエコまちライフではゲストの方をお呼びしてお話を伺っているのですが、最後の収録なので私たちメンバーみんなで一言ずつお話をさせていただきたいなと思っています。では早速なのですけども、インターンで環境市民のインターンで活躍中の藍園さんからよろしくお願いします。
じゃあ話させていただきます。どうも、環境市民インターンシップ生の藍園博道と申します。今年はいろいろなニュースが飛び込んできましたが、一番自分にとって大きかったニュースというのがこのインターンに参加したことなんですね。環境市民では木漏れ日小屋というちょっと小屋が山小屋がちょっと西山の方にあるんですけれどもそこにちょっと保全活動によく行くため、ちょっと山を登らなきゃいけないんですけれども、最初の方は本当に虫にビビってたような私が嵐山の、もう最近ではもうちょっと嵐山のちょっと小倉山っていうところをちょっと一人で登山するようになってきて、ちょっとずつ自然に対する免疫というものがついてきたっていうことが一番自分にとってびっくりしましたね。
だいぶ親しみを感じるようになりましたね。
そうですね。
で、環境市民のその感想なんかをいただきましたけども、ではですね、環境にまつわるニュースということで印象に残ったニュースなんかもこの後紹介していきたいと思うんですけれども、
スタジオに今3人いますけども、もう一人電話の向こうで待ってる人が今おられますね。向井博美さん。向井さん、
どうもこんにちは。皆さん、
こんにちは。
向井博美です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
なんかね、今年のお話ということで、私の中での環境という話題なんですけど、
はい、
新しい惑星が発見されたこととか、ロケット打ち上げ成功っていったニュースがあって、なんか最近すごくたくさん宇宙の星を見上げて、改めてこの美しい地球のことを考えたっていうのが多かったですね。で、美しい地球と人がどう共存していけるのかっていうの、ものすごく、ね、大きな話みたいなんですけども、ラジオで今年ご紹介させていただいた方から学んだんですけれども、やっぱり自然や環境を守るっていうことは、人や動物、植物をどう慈しむかっていうこと、それが一人一人の取り組みだったんだなって改めて思わせてもらいました。
はあ、はあ、
ね、なんかそんなね、小さな取り組みなんですけど、集まってくるからこそ、宇宙も地球も守られて、時代に伝えていける持続可能な社会を形成していける可能性があるんじゃないかなっていうことで、すごく勉強になりました。
すごい大きい話ですね、スケールの。
でもね、すごくの一歩一歩のことなので、例えばお会いした方で、木を育むうちに育った方で、守ってこられた方だとか、その木である杉とかヒノキというところから宮中献上品を代々作ってこられた寄付師の方が、木に対して思う心ですとか、あるいは震災のところの関係で小さな桜の苗木を育てて、それに関わる人々の心を伝えているいってらっしゃる方とか、そういうね、意外と自然や環境とナチュラルに向き合いながら、ちっちゃなことから始めて大切にされている方々との出会いっていうのが、なんとなくね、今年の私の宝物かなと思ってるんですよ。
なんかすごいスケールの大きな話が、これはもう今年に限らず来年も続く大きな大きな話ですね。
そんな感じですよね。やっぱり 続けることも大事だし、環境を守ることとか共存するっていうのは、こういうね、もう本当一人一人の小さな取り組みから始まるっていうことなので、まあ、来年も環境や自然に関わる方々ともうたくさんたくさん出会って、そのライフスタイルを通じて身近な環境へのアプローチをできるだけ皆さんにお伝えできたらと思ってます。
あ、頑張りましょうね、はい、
はい、頑張りましょうね。
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。
はい、向井宏美さんでした。
はい、
はい、あ、私辻野ですけども、僕はね、今自転車のヘビーユーザーでもほんまに今年は京都府内、大阪府、滋賀県、いろいろ走り回りましたけども、京都市内のことなんですけども、京都市が、自転車新計画っていうのを、はい、発表しまして、これはもう実は去年なんですね。2015年に発表して、2020年までの、まあ、5年間のロードマップを含めて、
はい、
京都を自転車先進都市にするという非常に意欲的な大胆な政策を、打ち出しまして。
なるほど、そういう政策があるんですね。
で今年あたり、皆さん、道歩いててお気づきでじゃないですか、舗装の路面の上にいろいろ自転車のちょっとした絵柄が書いてあったり、矢印が書いてあったり、羽の形の、
オレンジ色の、
はい、オレンジ色やったり、エンジ色やったりとかね、そういうなんが目立ち出してきたなと。これ実は共同市政策の、まあ、一つの大きな、見える化と言いまして、見えるようにやっていくこと。日本でも非常に先進的な都市にしていこうというような計画なんで、これ5年後には楽しみやなと僕は思ってるんです。
さすが京都ですね。
はい、ぜひ、まあね、市場通りの歩道確保とかいろいろ賛否両論もありましたけども
そうです、ね、
まあ、新しいことをやるといろいろね、そういう賛否が出るものですから、やっぱり京都の交通体系、車優先をね、なんとかこの辺で、見直してもらいたいなと、そういうことですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとう。
では私武田からは、持続可能な原材料の調達という視点で、今年9月27日に東京で RSPO のジャパンデーというのが初めて開催されたという、まあ、環境に関わるニュースについてお話ししたいと思います。RSPO というのはここでも何度かご紹介している話題ですが、持続可能なパーム油のための円卓会議というものでして、パーム油は皆さんご存知の通り植物性油脂のことですね。マーガリンやスナック菓子なんか、あとは洗剤や化粧品なんかにも含まれている油ですが、主な生産国インドネシアやマレーシアでは、さまざまな環境面や人権面において問題が定義されていまして、そういった問題に対して配慮しているものを認証マークをつけることで、消費者が買うときにこれはきちんと配慮がなされているもの、いないものというのが分かるようにという取り組みがあります。ヨーロッパ先行的ですけども、日本まだまだというところで、この日本で初めてそういったシンポジウムが開催されたというのは大きなニュースだったんじゃないかなと感じてます。はい、ではここでですね、メンバーは実はこれだけではなくてまだたくさんいるんですけども、今日は2人録音という形でメッセージを預かってますので、そちらをお聞きいただきたいと思います。まずは高橋光一さんのメッセージです。
高橋光一です。2016年いろいろありましたね。私があえて取り上げたいニュースは、今年新たに起きたというより、これまでずっと水面下で起きていたけど明るみに出てきたというニュアンスが正しいように思います。それはいわゆる原発避難先いじめ。原発事故の影響で福島から避難してきた子どもたちが避難先の学校でいじめに遭っていたという悲しいニュースです。避難してきただけでそれが原因でカツアゲされたりとか、あとは原発から避難してきただけなのに金呼ばわりされたりとか、そういったことがありました。本来は別に帰るべき家に帰れないという、そういう本当苦しい事情があるだけなの子供たちが、なんでこんなにひどい目に遭わなければいけないのかなというふうに思います。こういったいじめ問題は、まあ、さまざまな方法で少しずつ改善ができるかなとは思います。例えば、学校側の対応というものをもう徹底して、こういうこと起きないようにする。起きたらもう教師がしっかりフォローするというのも一つでしょうし、 フリースクールなどの選択をもっと容易にできる社会にすることも大事かもしれません。ただ、そもそもこの子どもたちがいじめの被害に遭った原因は、東京電力福島第一原発事故がもう直接の原因ですよね。だからこの根本問題を解決しないと、出口ばかり整えても、他に同じような事件、いじめが起きてしまうことはあり得るかなというふうに思うんです。今年は熊本で大きな地震がありましたし、東日本大震災からも間もなく6年になります。いつ何が起きてもおかしくないと、この日本列島を思うわけです。なので子供がひどい目に遭うのはもう今回の事件で最後にするのが大人の責務だなというふうにすごい感じました。
下村静子です。2016年、今年はですね、気候変動の影響が世界各地で非常に大きくあった年だというふうに思っています。まあ、あの影響というのは悪い方のどちらかというと被害という意味ですね。もちろん、まあ、日本各地でも大きな被害が台風などによって起きました。でこの被害さらに拡大することがこれから予測されるわけで、まあ、そのためにですね、昨年の COP21 で採択されたパリ協定、これがですね、まあ、1年を待たずして2016年に発効に至りました。しかし日本はこのパリ協定に批准していなかったというね、大変お粗末な年でもあったわけなんですけれども、まあ、世界は本当にあの産業革命以降の気温上昇を2度以内に抑えなければならないと、可能な限り 1.5 度未満に収めるように努力しなければならないということで長期目標を設定しているわけですね。でそれに向けて、まあ、世界がですね、全ての国がね参加して一緒になって削減目標を自ら設定して達成のために頑張っていこうというようなことが決められているわけなんですけれども、まあ、これ国連に、自分の国で決めた目標をですね提出して5年ごとにその見直しを義務付けられているというものなんですね。これ日本が今出している目標、2013年比で、まあ、2030年には 26% CO2 を削減するという目標ではですね、まあお粗末ということなので、本当にあの大きな削減目標をですねもう一回見直して政策に転換していかなければならないというのが求められていますよね。で2016年もう一つですね、双子のコップと言われているコップが開催されました。メキシコカンクンで開催されていた生物多様性締約国会議というものなんですけれども、これ13回目を迎える会議でした。2年に1回しか開催されないので日本ではあまり大きく取り沙汰されないんですけれども、これもですね非常に重要な会議でした。この会議で、まあ、日本はまたお粗末なことにですね、まあ、2010年あの日本で名古屋議定書というのが採択されたんですけれども、これにもですねまだ日本は締結しておりません。まあ、そういう恥ずかしいことなんですけれども、まあ、もう少しこのカンクンでどのようなことが決められたというか目標としてですね挙げられていったのか、あるいは見直しを求められていったのかということ、詳しいことをですねぜひ2017年早いうちに皆さんと共に考えられるような機会を作りたいなというふうに思っております。ラジオで取り上げたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。今年1年ありがとうございました。
はい、皆さん今年1年本当にありがとうございました。来年は1月9日から放送開始ですので、またこれからもどうぞよろしくお願いいたします。